こんにちは、おみそです。今日もですね、つらつらとお話ししていきたいと思います。この音声配信は個人事業主の方や、私と同じサロンをやっているオーナーさんの、なんかしっくりこないなとか、頑張ってるのになんかうまくいかないみたいな、そんなモヤモヤを紐解いていくような番組になります。よかったらコーヒーを飲みながら聞いてみてください。で、この音声は私台本なしでいつも一発撮りで話してるので、もしかしたら話の内容がなんかちょっとこううまく伝わってなかったりとか、なんかわけわかんなくなっちゃうこともあるかもしれないんですけど、生温かい目で聞いてあげてください。そもそもこの音声配信を始めた理由がですね、私もともとこの話すってすんごい苦手なんですよ。すごい得意そうに思われるんですけどね、なぜかこうお仕事の時とか、私は普段サロンをやっていて、お客様と対面でお話しさせていただいたりとか、あと今は同業の方とか個人事業主の方の相談室っていうのもやっていて、オンラインで個人セッションをやってるんですけど、そういう時はですね、すんごい話せるんですね。本当に何かがこうバンバン言葉が入ってくるから話せるのかわからないんですけど、すごくこう饒舌なイメージを持たれるんですけど、普段はねそうでもないです。話すのはすごい苦手ですし、特に自分のことを話すっていうのがめちゃくちゃ苦手なんですね。だからこそ音声配信を始めたのは、その自分の、言語化能力を上げたいというか、結構こう音声で話すって、アウトプットするので、自分のその思ってることとか考えてることをアウトプットしていくので、後から聞いていくと、あ、結構なんか、あ、いいこと言ったんじゃないとか、あ、何そんなこと思ってたんだとか、改めてその自分の内側を再認識させられるというか、そういう意味でも、私はこの音声っていうのをやっているのがまず一つ。もう一つは、普段私スレッズっていう文字での発信が多いので、どうしてもその文章だけでは伝えきれないことって多々あるんですね。で、そのスレッズから、よりその深掘りしたものを今ノートでブログ書いてるんですけど、それでもやっぱり温度感ってもちろん 100% は難しいんですけど、よりその私の温度ですね、リアルな温度を感じていただきたいなっていう意味でもこの音声配信をしています。あ、こんな声してんだとかね、あ、こういう話し方してんだとか。で、私やっぱり声が低いので、正直ね、昔はすんごいコンプレックスだったんですよ、この低い声が。だから話す時にやっぱりこう低い声ってちょっとね、なんか、え、おっさんかよって思われたりとか、なんかちょっと怖そうなイメージを持たれたりってすることはよくあるんですけど、そういうなんか昔のそのイメージをずっとこう持ち続けてですね、ちょっと自分の声に対してネガティブだったんですけど、意外とこの仕事を始めて、あ、その声だから安心できるんですとか、おみそさんの声だから好きなんですとか、割とありがたいことにですね、この私がネガティブに思っていた自分の声を褒めていただけることも増えてきたので、それでちょっと調子に乗って音声を始めたっていうのもゼロではありません。なのでね、この音声を聞いて、あ、こいつこういう話し方してんのかとか、 こういう感じでセッションしてんだなとか、何かこう感じ取っていただければと思います。もちろんこの声であちょっと無理だと思う方もいらっしゃると思うし、あこういう話し方はちょっとすいませんってなる方もいらっしゃると思うので、まあ、これはお互いにね、そのいい意味でこう離れる距離を取るためにも、こういうリアルを知っていただくっていうのは私はすごく大事だと思ってますので、まあ、そこはねいろいろ思うこともあると思いますが、そこは聞いてくださる方たちに好きに感じていただければと思います。まあ、本題なんですけど、ごめんなさい、前置きがちょっと長かったですね。まあ、今日はですね昨日ですかね、昨日ちょっとスレッズでポロッとつぶやいたことをちょっとテーマにしようかなと思うんですけど、まあ、私は今その個人事業主っていう形でサロンを経営してるんですけども、私は家族がいるんですね。子供が2人いて、まあ、夫がいて、まあ、あと犬がっていう言い方もあるんですけど、まあ、ワンコが1匹いる家庭を回しながら一応その個人事業主としてやっています。で、結構その個人事業主ってやっぱりその自分が土台になってこう仕事を回していくので、結構その仕事に関しては何て言うのかな、まあ自分のね、そのエネルギーをやっぱり最大限使っていきたいじゃないですか。で、そのためにはやっぱり家族、まあ、家庭を回していらっしゃる個人事業主の方だと、やっぱどうしてもやることがすごく多くなるんですよね。特にやっぱ子供がいたりすると、やっぱ子供のことだったりとか、そのお子さんの月齢によってもやっぱりやることってものすごく変わるし、で、まあ、例えばペットを飼ってるってなると、やっぱりそのね、ペットのお世話のことだったりとか、まあ、どうしてもねやることって多いんですよ。で、実は私はもともと完璧主義者だったので、とにかく家のことも子育ても、まあ、サロンもそうですけど、もうとにかく全部が、まあ、抜かりなく絶対誰にも文句を言われないようにやりますっていうスタンスでやってたんですよ。だからもう家事も子育て もうとにかく全力投球というか、自分なりのその 100% を全部に注いでたんですね。で、まあ、まだ20代30代までは若さもあるので、それなりに馬力と根性もあればそれもねやっていけるんですけど、やっぱりだんだんね年齢を重ねてきたり、あとは子供が成長したりとか、いろんなその環境って変わってくるじゃないですか。で、そうなってくると、あもうね全部に 100% の自分のエネルギーを使うと、もう自分がね、自分の心が壊れちゃうんですよね。それを私痛感させられたのが、5年前の脱毛症ですね。髪が急に抜けて、どんどんこうハゲが大きくなっていってっていうような、自分のその体の不具合によって、あ、ものすごい無理をしてたんだなっていうのがすごく、その経験がすごく大きかったんですけど、で、振り返るとやっぱりそのちゃんとやらなきゃっていうのがどこかであって、常にそのちゃんとするっていうのが 軸にあったんですね。だから家事もちゃんとやんなきゃちゃんとやんなきゃって思いながら、でもなんかやれてないことにイライラして、で今度はそれを手伝ってくれないね夫にイライラしてとか、でギャーギャー騒いでる子供にイライラしてっていう、そのループにずっと陥ってました。だからサロンはうまくいってるんだけど、家庭内は本当にぐちゃぐちゃしてたんですね。で私たち夫婦って本当に離婚危機って何度かあって、まあ、それもやっぱりきっかけって、まあ、私のそのイライラだったりとか相手に対する不満だったりとか、そういうのがもう積み重なってごちゃごちゃしてたんですけど、まあ、そういうのがこう重なってですね、まあ、自分もその脱毛症っていう経験をした時に、あ、やっぱ無理してることはダメだなって思ったんですね。無理、あとは我慢で、その当時って自分と向き合うっていうこともしてたんですけど、なんていうのかな、その表面的な部分は見ていたんですけど、もっと深い自分のその本音の部分のところまでは向き合ってなかったんで、でそこを向き合うようになってから、やっぱり家事とか、まあ、子育てに関しては、まあ、いかにその手を抜くかっていうところを大事にしていこうって思いました。でこれ手を抜くって聞くと、やっぱり人によっては、何そんな家族に対して手を抜くとかね、子供に対して手を抜くとかってどういうことってもしかしたらなる方もいらっしゃると思います。これは本当にその人のね、受け取り方だったり、その方の状態によって、価値観だったりとか考え方によって受け取り方は違って当然なので、まあ、別にそれは私はこう思ってるっていうだけの話なんですけど、まあ、この手を抜くっていうのは決して怠けてるとか大事にしていないではなくって、大事だからこそやっぱり自分の心を壊さない程度にできるかどうかっていうのを、まあ、私は手を抜くっていうことだと思っているんですね。まあ、要は常に 100% でやっちゃうと自分がしんどくなっちゃうだけなので、だったら 100% じゃなくて60% で OK にして、残りの 40% をまあいいやって諦める、まあ、それが割と、まあ、戦略みたいなもんだと思っているんですね。で、まあ、実際に、まあ、私はどういうことをしたかっていうと、結構ですね、家事に関してはめちゃくちゃ話し合いをしました。まあ、もちろん夫ともそうですし、あとは子供たちもそれなりに大きくなってきてた年齢だったので、でまあその間私もサロンをやっているってことはもちろんね、子供たちも分かっているので、とにかくね、話し合いはしましたね。でなぜ私がこのサロンをやっているのか、なぜこの仕事を選んで今やっているのか、どういうお客様を、まあ、対応しているかとか、結構その自分の仕事の中身ですね、意外とこれって、まあ、子どもたちって分かってなかったりするん で特に私自宅サロンなんですよ。自宅の一部をお店にしてるので、まあ、どうしてもね、子どもたちの理解ってないと結構大変だったんですね。で特に、まあ、子どもたちの月齢が低い時なんかは もう保育園とかに預けられない時なんか家にいる状態でやんなきゃいけないので、まあ、そうなるとどうしてもこう生活音が聞こえてしまうっていうところだったりとか、まあ、そこでやっぱり協力してもらうことってもう絶対的に必要だったんで、なんで結構その仕事の内容、なんで私はこの仕事をやっているのか、どういう思いでやっているのかから結構話しましたね。これはね、もう本当定期的に話してました。やっぱり一回話したところで、もちろん 100% 理解してもらうっていうのは難しかったんですけど、やっぱり私がどういう思いでこのお仕事をやってるかっていうのが伝わっていると、これね、子どもたちも最初はうんうんって聞いて、まあちょっとねちんぷんかんぷんだったりするんですけど、でもだんだんその月齢が上がってくると、その私がそのやってる仕事っていうのはすごく大切なことなんだ、ママにとってはすごく大切なことなんだっていうのを理解してもらえるようになってきたので、で、まあ、ある意味お客様から私はお金をいただいて、それでやっぱり生活をしているんだよっていうところまで結構ね、これはこと細かく話していたなって思います。まあ、だからこそ協力をしてもらわないといけないっていうことですね。だから結構そのどうしても、まあうちも夫もまあ一人でね、経営者なんですけど、といってもやっぱりほとんど外で仕事をしているので、まあどうしても私が子供たちのことをやるっていうのは、まあ、そこはね自分もそのつもりでいるのでやってるんですけど、ただやっぱりそのご飯のこととか、そのどうしてもね家事は私がやらなきゃいけないので、でもどうしてもそこを一人で全部ってなるとなかなか大変なので、である程度娘が小学校になって中学年になってってなってきた時に、やっぱりそのお米を炊いてもらう、ご飯を炊くところから始まって、卵料理から始まってって、できるだけその自分のまあお腹を満たせるぐらいのスキルは身につけてもらおうということで、できるだけやってもらうようにしてました。ただこの家事に関してはね、本当にもうずっとです。もう一回言ったところでわからないので、これはねもう定期的に話をして、もちろん雷落として怒鳴り散らして怒るってことももちろん全然ありますし、でもそれでもやっぱりそのこの家にやっぱりこう住んでる状態っていうのは、やっぱりお母さん一人では全部やるのはやっぱり難しいよっていうことと、やっぱ自分のことはできるだけ自分でやるっていうことを少しずつ教えていきました。であとね、ご飯とかはですね、もう私、まあ、別にそんなに得意な方ではないですし、もし自分一人だったら本当に納豆と卵ととかそんなレベルで満たされる人間なんで、あんまりその作るって好きじゃないんですよ。まあ、ただね、やっぱり体にいいもの、いいものというか、まあ、できるだけねその体に負担にならないような食べ物でやっぱ体っていうのは作られますから、まあ、できるだけ日常はね作るようにはしてますけど、それでも、まあ、別に毎日のことなんで、毎日その一汁三菜じゃなくって、まあ、一汁一菜でよし、でも一汁なしの一菜だけでもよし、もうとにかく私は一品作れば OK にしてたんで、自分の中で、まあ、それでね お腹が満たせればそれでいいやんっていう考えなので、まあ、そういうふうに、あと他に食べたいものがあれば各自自分たちでどうぞっていう感じで やっていました。あとは、まあ、私片付けとかがすごい苦手でですね、昔は本当に片付けられない人間で、隙間があれば物を詰め込み買い込みみたいな生き方だったんですね。まあ、それも今思えば本当にその私もう思考優位で生きてたんで、もう常にこう頭の中がパンパンな状態の人間だったんで、まあ、まさにその家も本当に物でいっぱいだったんですよね。まあ、それがね、その震災、まあ、東日本大震災で私もまあ直で被災してるんですけど、まあ、その時にね、この物の多さでめちゃくちゃ大変だったんですよ。あ、だから物って少ない方がいいんだなってすごく学びまして、まあ、そこからちょっと震災の影響で引っ越しをしなきゃいけなくて、まあ、それでお家を建てたんですけど、まあ、その時、ね、新しいお家に来てもやっぱり物を詰め込むっていう癖ってこれなかなか治らなくてですね、これもやっぱり日々その自分と向き合う自分の心の状態を整えていく、 できるだけその思考を緩やかにして、その自分の心で選ぶっていうことをしていくうちに、まあ、断捨離もですね上手になってですね、まあ、あんまりその物を溜め込まないっていうことができるようになったんですね。そうするとやっぱ物が減ると片付けがすごく楽なんですよね。私も全然得意じゃないからこそ、得意じゃないからこそ物が多いと余計にごちゃつくので、やっぱり自分がこうできる範囲のものを置いておくっていうのが大事だなって思いました。あとはですね、まあ、家族のためにって頑張っちゃうとやっぱりね頑張りすぎるんですよ、人って。でこれ別に家族を大切にするなとかではなくって、大切だからこそ意識してないと、大切なものだからこそ自分のエネルギーを使いすぎちゃうんですね。まあ、これが過度に例えば子どもに対するその心配事が増えたりとか、不安な感情に飲まれちゃったりとかって結構あるんですよ、大切だからこそね。なのでその家族のためにっていう言葉が決してダメではなくって、家族のために家事をやらなきゃとかご飯を作らなきゃではなくって、まあ、私の場合はですけど、とにかく自分が無理なく続けられるかっていう軸でやるようにしました。だからご飯とかも私が食べたいから作るっていうスタンスです。基本は私が、あ、きんぴら食べたいなって思うから、きんぴらってめんどくさいけど作るじゃないですか。私きんぴら別に作るの好きじゃないけど、食べたいなと思ったら全然作れるんですよね。これわかりますか？なんか義務でキンピラ作るのはめんどくさいけど、あ、キンピラ食べたいって思った時って全然作れるじゃないですか。そうすると料理も苦じゃなくなるんですよね。だから私料理別にそこまで特別好きじゃないんだけど、あ、自分が食べたいなとか、あ、自分のためにこれ作ろうかなと思うことは全然苦じゃないということに気づいてからは、結構ね自分ベースで作るようになりました。そうだから味噌汁、あ、飲みたいなと思うから作るし、あ、飲みたくないなと思ったら作らない。で、じゃあ家族が飲みたいと思ったらって言ったらインスタントにするとかね、別に1日インスタントにしたとて良くないですかっていうぐらいのスタンスです。あ、手作りの食べた方に、じゃあどうぞご自身で作られてはどうですかっていう感じですね。だからやっぱりその家族との話し合いも結構大事で、やっぱりそのお母さんが全てやるものってなっちゃってると、これかなり大変ですよね。普通に考えてやっぱ絶対大変なんですよ。 で、それができる方もいらっしゃると思うんですけど、私は無理だったんですね。でもちろん自分が結婚して子供を産んでる、で子供を育てるっていうのはもちろん義務だと思ってるんで、もちろんそこはねしっかりやる、まあもちろんこれは私の責任のもとで育てていきたいなとは思うんですけど、まあ、だからって別にその毎日のことを全てやる必要はないと思っているんですね。でやっぱりこうイライラしながら何かをやるってとっても疲れるじゃないですか。で私も今もそのできるだけ自分の心を壊さずにいかに心地よく生活できるか、心地よいペースで仕事ができるかっていうところをめちゃくちゃ大事にして選んでるので、ってなるとできるだけやっぱり人に頼むとかお願いするとか、まあ、そこはねやっぱり家族と言ってもやっぱり一つ屋根の下で、私はいつも子供たちにはシェアハウスで住んシェアハウスしてると思ってくれって言ってますね。一つ屋根の下で違う価値観の人間同士が住んでいる、家族といえどもやっぱり価値観は絶対違うんですよ。みんなそれぞれもちろん違うっていうことも理解した上で、やっぱりその違いがあるからこそ相手を尊重したりとか、あ次はこの人が台所でキッチンを使うだったらじゃあここは片付けておこうとか、洗面所使った後は次の人が使うかもしれないからこうしておこうみたいな、これって家族だから許されるじゃなくって、やっぱり自分以外の人と生活してるっていうその自覚、まあ、なんていうのかな、意識ですよね。こういう意識って、まあ、おそらく子どもたちが外に出て、まあ、誰と住むとか分かんないですけど、まあ、誰かと共に生活をした時に、まあ、そういう意識って多分今のこの生活で養われていれば、まあ、少しね外に出てもそういう思いやりの気持ちってきっと持って生きていけると思うので、だからこそ私は家族だからこそやっぱりみんな違う価値観で生きてるんだよっていうことだったりとか、やっぱりこう助け合いながら家のこともみんなで協力してし合うことで、まあ生活がねできるんだよっていうことを知ってもらいたいなっていう、まあちょっと綺麗な感じで言いつつ、まあついでに私も楽をするっていう方向でお願いしています。でやっぱり仕事も家庭も長続きするためには、やっぱり自分ばっかり負荷を与えすぎちゃうとやっぱ続かないので、そこはしっかり自分でその器、自分の器を超えないぐらいのやり方をやっぱり見つけていくことで、自分だけで頑張りすぎないことで、できるだけやっぱり家族、家庭を持っていらっしゃるんであれば、やっぱり話し合いっていうのはすごく大事だと思います。これはまあね、今までのその関係性にもよるんですけど、どうしてもねそこを避けてしまうと、やっぱり一番近いその子供だったりパートナーって、まあ、本当にねその自分の内側を見せてくるような相手だったりするので、やっぱりそこもね整えていくためにはやっぱり対話っていうのはこれはね避けられないなって私は思ってはいるので、まあ、ただねそこはちょっとハードルが高いっていう場合は、まずはやっぱり自分のその、まあ、できるだけねその無理していることだったり我慢していることを少しずつやめていくっていうところから始めていかれてはいかがでしょうか。ということで、すいません、なんか長々喋ってしまいましたので、今日は ここまでになります。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。